詩編55編ですね。でこの人が置かれていた状況はどういうことかっていうことをまず見てみたらですね、この3節4節というところを見たらですね、悩みの中にある敵対するものがですね迫ってきておる。そして悪意を持って、この詩を作った人に、災いを降りかからせようと。そしてそれがですね非常にこの強力な力で迫ってくるので、この五節であるように死の恐怖だというぐらいなんですね。ですからちょっと誰かに何か言われて苦しいとか、攻撃されて苦しいとかいうようなことで、これは死の恐怖とは言えないわけですね。これは子供の時から大きくなっても、あるいは会社、あるいはどんな職業においても、政治とかいろんな状況においてですね、人からいろんなことを言われたりされたりするけども、死の恐怖に襲われているというふうなことはですね、これは戦前だったらですね、単に平和主義を唱えるだけで、場合によってはひどい暴力を刑務所、警察から受けたわけです。もうちょっと前の江戸時代であれば、キリストを信じるだけでまさに死の恐怖に襲われていたんですね。でも戦後はですね、私たちはこの憲法によって基本的人権を守られておるわけであってですね、信仰の方を持ってキリストの方が天皇よりもはるかに偉いんだとか言ったところで、全然ですね死の恐怖に襲われることはないわけですね。死の恐怖に襲われるというのは非常に特殊な場合だろうと思います、現代の日本ではですね。特別なことをしてですね、暴力団が変わったとか何とかで、それで狙われてるとか、そういう極めて特異な場面で、今の我々の死の恐怖っていうのはこの戦後60数年、普通ではそんなに起こらないわけですね。 でも人類いつの時代でも基本的人権なんていう保障だなんてのはごく最近ですね、長い人類の歴史で。ですからこの何らかの意味でですね、支配者階層に敵対するとか言うた通りしないというと、直ちに死の恐怖だったわけです。戦前でも天皇よりもキリストが偉いと言っただけでひどい目に遭わされたということですね。で、少しでもそういうことを私たちはですね、この死の恐怖というほどに大変な状況がこの詩を作った人においてはあったということ、その非常に大変な追い詰められた状況の中から作られたということですね。もう生きるか死ぬかという、そういう大体この詩編というのはそういうことなんです。一般の日本の古今集とか万葉集とか見てもですね、生きるか死ぬかっていうふうな、そんな切羽詰まったところでは、古今集のたくさん新古今集を見てもですね、そんなものを全くと言ってもないですね。そういうことで、この旧約聖書の詩っていうものは一般の人は分かりにくいっていうのはある意味で当然なわけで、非常にこの緊迫した状況の中でこの詩というのは旧約聖書の場合作られている。最も人間が追い詰められた困難な苦しい時とかですね、そういう時になって初めてこの詩編の世界が開けてくるというわけです。そういうことで恐れと罠なきが起こって戦慄が起こる、これはみんなほぼ似た言葉を言い換えているわけですね。この六章、罠なきなんて今頃誰も使わないと思いますけど、これ本来罠なく震えると、恐れとか不安とか恐怖で震えるということを、大体言ってるんですけど、だから恐れ罠なき戦慄、みんな同じことですね、ほぼ、そういうふうにいろんな言葉で言い換えていますけれども、死の恐怖、もう殺されるんじゃないかと、そういう状態だったということです。で、だからですね、このもう本当に生きるか死ぬかというぐらい敵対するものが迫ってきて、生きられないと思ったからこそ、この七節にあるように、鳩の翼があったらいいのにと、そうしたら遥かに遠く行って、夜を過ごせるのにと、激しい風と嵐、これはそういう敵、中傷、攻撃、命まで狙おうとするような悪意からですね、逃げることができると言って、この人の逃れ道っていうものをですね、こういうふうに実際に私たちも 非常に追い詰められた時が誰にでも、まあ、少々はあったはずなんですね。病気やら自分の罪やら家族の罪、親子関係、職場関係、さまざまなことにおいて、このようにですね、もう本当にこの世から飛び去っていきたいと。鳩のようなですね、翼があったらですね、ここから、この苦しい中から遠いところにも行きたいと。まあ、そういう気持ちがここに今ありあり出てきていると思うんですね。でそういうのを追い詰められた感情であったからこそですね、この実説とかにあるようにですね、どうかその自分を殺そうとするような悪魔の力を絶やしてくださいと。ということを言ってるわけですね。で、都に不法と争いのある。夜も昼も夜も都の城壁の上をめぐって災いと動向ってあります。で、これはですね、個人的にこの人が非常に追い詰められているっていうこととともにですね、この町中に滅びがあると。まあ、そういうふうに単に特定の人間からいじめられ追い詰められてっていうだけじゃなくて、この町全体に非常な混乱が起こっているということもわかるわけです。で、そういうふうに混乱が起こっているけど、この人の場合には一方では個人的に非常にこの困難な面があって追い詰められていると。それは次の13節見たらわかるわけです。13節以降、13、14、15。社会的また政治的な大きな混乱があるとともにですね、個人的にもこのようにかつての友だった、親しい友だったと。でしかもこの神殿礼拝にまで一緒に行ったような、共に行ったような親しいものだったと。それなのにですね、自分を非常に攻撃してくると悪意を持って、まあ、こういう状態でですね、この人の個人的な問題も、個人的に非常に苦しいという問題も抱えていたということがわかるわけですね。で、具体的な状況は あんまりわからないんですけれども、この世界においてはかつて非常に親しかった人もですね、突然変わるということは確かにあるのであってですね、これは福音書の中でもちょっとこれと似たことがあるわけですよね。かつて共にパンを食べた者が私を裏切ると、まあ、そういうようなことがですね、確かに、あると言えるわけです。でそういうふうにこの人間の世界っていうのはどんなに親しく交わっていても何か突然変わってしまうと、そういうような苦しみっていうものもこの人は深く味わっていたということなんですね。この詩を作った人はですね、精一杯真実に神を求めて神に結びついて、しておったのに、こういうふうに突然、非常に悪意を持つ敵に変わってしまう、まあ、不思議なことですけど、人間というものはどうもそういうふうにですね、本当に、分からないところがあるんですよね。これはだから皆の中にサタンが入ったというふうな表現でされておりますが、サタンが入ったらどんなに親しかった人でも単にですね、非常に深い溝ができて、修復できなくなったりするということがあるんですよね。で、このサタンのサタンらしいところはですね、一番親しいもの、あるいは信仰の世界、聖なるような世界、そういうところにもサタンが入ってきてですね、何らかの憎しみやら虚偽やら抽象やらを巻いていったりすることがあるんですよね。それを信じる人ができるわけです。そうしたらもう全く修復しがたいようなことができるというわけですね。非常に良いこと、良いことを壊そうとするのがサタンなわけです。ですから昔からキリスト教とは別に公事、魔王子ということがありますね。公事、良いこと、魔、サタン、良い計画や良い何かというものには不思議と魔が指すと、まあ、そういうことがありますが、これもそういうことなんですね。あれだけ親しかった人なのに、 信仰も共にしてたのに、神殿にも親しく生きしてたのに、どうしてそんなに変わったのかっていうことです。で、そういう意味でですね、イエス様が夜通し祈ったりしたのも、この弟子とキリストのうちにですね、サタンが入ってきて壊そうとする、世の中にはいろんな真実なものの中にも、親しい友の中にも、信じる信仰の仲間の間にも入ってくる。だからイエスはですね、そういう目に見えない悪の力が近寄ってくるということを、おそらくはですね、はっきり見ておったから、あれほどまで徹夜をしてまで、そういう悪の力が除かれるようにと、そういう罠に入らないようにということを、真剣にですね、夜通しってことはすごい長いですね。昔は日が暮れても真っ暗だから、もうずっとというわけです。まあ、そういうふうに、こういうことが起こるからこそ、私たちは祈って常に目を覚ましていて、霊的な悪の力が入り込まないように、そうしなければいけないということも出てくるわけです。で、それで、この詩はですね、旧約聖書ですので、イエス様よりも500年も1000年もあるいは前だということであるので、非常に人間的な感情が直接的に出ておるわけですね、16節も。これは実節もそうだったけど、16節も。死に押されたらいいんだと。もう生きながら、黄泉、死の世界に行ったらいいんだと。自分の胸に悪を蓄えているもの、要するに悪魔的なものを持っている、悪魔的って常に意図的に悪をしようと。良きものを潰そうとする。そういうものは滅びてしまったらいいんだと。と言ってですね、この当時は、その悪い人間と悪い人間に宿る悪の霊と区別してなかったわけですよね。今でもそういうところはあると思うわけです。悪い人間はその中に宿った悪い霊が指しておるんだから、その霊が除かれるようにっていうのが、イエスが言うた、敵のために祈れということだったのに、その敵する人自身を憎んでしまうと。まあ、そういうことがあって、旧約聖書の場合にはまだですね、こういう悪いことをする人の悪の霊が除かれるようにという祈りはないわけなんですね。それはそのままこの悪い人に対して出てきますが、新約聖書ではっきりと分離されたわけです。だから、敵対する悪魔的な人を愛するというのは、そういう汚れた霊が出されるようにと、祈れと。だから、このキリストが言った愛というのは祈りということですね。欲なしに汚れたものが出ていくようにという祈りが敵に対する愛であり、まあ、その悪いものに対する愛であり、また祈りだったと。愛と祈り、しかもこの祈りっていうのは御利益的な祈りじゃないですね。それは本当に悪いものが除かれて良きものが来るようにという、それが祈りであり愛だったというわけです。で、旧約聖書においてはもちろん武力の戦争も当然のことのようになされておったし、復活用もなかったし、多彩もあったわけです。ですからこういうふうに敵対する悪魔的な人間と悪の霊が区別されてなかった、これも当然あり得ることなんですよね。で、そういうことを通って、キリストなら有名なところで行ったわけです。だからこれをキリストの同時代に書かれたとか今の本は持ってこないですね。キリストもはるか前、キリストが現れる前だったから、こういうふうにしきららに、敵対する人間に対してですね、言って、でそれをそのまま私たちは悪の霊に対して激しい、そういうふうにですね、滅びてしまうようにと。悪の霊が滅びれば人間も良くなるというわけですね。で、この人はあと17節はですね、今度は再びですね、この人の神への姿勢がはっきり出ているわけです。で、こういうところはもう全く今の私たちですね、この人の初めからですね、死の恐怖に追われていると。で、鳩の翼があったらもう逃げ去りたいと、そういうことを言ったんだけれども、ここで本当のところに帰ってきたわけですね。鳩の翼があったら祈りと、これは信仰を持たない人でも思う。私なんかもかつてですね、非常に苦しいいろんなことが次々と起こった時には、本当に鳩の翼がないから山へ行ったわけです。山へ行くっていうのは本当にですね、ずっと遠く今で行ったわけです。それは、まあ、歩いてですね、何時間も何時間も歩いて、まさにこの遥か遠く離れて荒野で夜を過ごすと。実際に私も山へ行ってですね、そういうこの世のさまざまな 難しい問題、嫌な問題から離れていった。でもここでですね、この17節からこの人本来のところに書いていたわけです。単にそのこれ苦しい状況から翼を持って逃げ出したいんじゃなくて、この17節ではっきりと、まあ、自分の目の注ぐところはですね、遠い山に逃げていくことでもない、これは神様だと、まあ、そういうふうにこの17節以降はこういういろんな苦しみを通ってですね、神様に訴えることもできなくて悶々としてですね、ただもう死にたい、あるいは死が襲ってくる、遠く行きたいとだったけど、あ、こういう時にこそ神様に向かわなきゃいけないんだということが示されたから、17節になってやっとですね、こういうはっきりと救ってくださる、自分を救ってくださる神様っていうことに向かってるわけですね。で、夜も朝もずっとそのなんか悩む苦しみって追い詰められた状況あるんだけど、その中からの声を聞いてくださると、その戦いよりも多くの方を敵対する者の中から魂を救い出して守ってくださるんだと、聞いてくださると、これはその確信になっていったということです。だからこういう神様を知らなかったらですね、敵を憎んだり、あるいは逃げていくなり、あるいはもっとひどかったらもう死んでしまうと、そういうとこしか、まあ、道はないんだけど、この詩を作った人ははっきりとこの本来の正しい道を知らされていたということですね。で、そういうふうに、神様のところにしっかりと立ち返った上で、またこの周囲の者たち、人間に目を注いでいる。彼らは言葉の上だけで非常にきれいなことを言うと、だけどもう心の中は非常にこの悪い思いを抱いておると。でもこの詩を作った人はですね、はっきりとこういうふうに神様こそ聞いてくださるお方だということを確信をしたということでですね、それで、この23節、ここだけ自分以外の人への呼びかけになっているんです。23節だけ、他とは全く違った内容になってますよね。他はみんな私は呼ぶと、私は死の気をもしに行くかもしれんという、みんな一人称なんです。でもここはですね、こんだけ切羽詰まったような状況なのに、あなたの胸を死に委ねなさいっていうようなことが、ここに入ってるというのはちょっと意外なようなことなんですけども、これはですね、この人の経験からですね、もう死ぬかもわからんというすごい重荷、その重荷を主に委ねたらですね、確かに支えられたと、さっきやったように、神を呼んだら支えられると、朝も昼も、苦しみを見て叫んだけれど、聞いてくださったと、その経験から、まあ、こういうふうに重荷を主に委ねやと。そしたら支えてくださって、動揺しないようにしっかりとさせてくれるんだと、自分がそこを経験したからこう言っているわけですね。まあ、それで最後に再びですね、その悪の力を追い出してくださいと、イエス様よりははるかの昔だから、こういう赤裸々な言葉が出ておるわけですね。人生の半ばに達しないように早く滅ぼしてくださいというわけですね。まあ、こういった、まあ、この悪との戦いのただ中に置かれてですね、まあ、必死になって神様に叫んで、そこからあの悪に打ち負かされない力を得ていったという、そういうこの魂のですね、激しい戦いの様子がこの詩に浮き彫りにされているということなんです。私たちはそれがイエス様がなされたように、あの荒野での霊的な戦いなのです。徹夜の戦いとか、徹夜の祈りも戦いだったと。そういうふうに旧約聖書がより霊的に進化してですね、深くなって、私たちのところに届いてきたということです。で、この情熱というかですね、悪の力との激しい戦い、諦めないというわけですね。もうこれは悪に負けても仕方がないんだと。で、多くの人たちは悪に負けてしまうけれども、どんなことあってもその悪の力とはっきりとこの一線を引いてですね、 自分は絶対悪の力に染まらないと、神様助けてくださいという、その切実さというものを現在の私たちにも伝えてくれておりますね。こういう激しい戦いの一つだけちょうど23節がここにパッとこう挿入されて、とても意外な交渉になっていますよね。こういう激しい戦いをした人だけは本当の意味でですね、重荷を持っている人に、あなたの重荷は趣味があるんだと、こういうふうに今語りかけることができるということです。それでこの23節が新約聖書のですね、非常に有名な言葉にイエス様がですね、こういうところから用いているということですね。新約聖書を見てみたマタイの福音書の11章の28というところ、これも非常に有名な箇所なんですけども、そこを、短い箇所、マタイの福音書の11の28ですね。11-28というところですね。そこのところを読んだら分かるわけです。重荷を持っているものは私のところへ来なさいと。そしたらその重荷を軽くして休ませてあげようと。そういうふうにイエス様の有名な言葉っていうのは、すでにこういうはるか昔の詩編の中にですね、出てきておる。これはしばしばあるんですね。詩編というのは一つの予言にもなっておるっていうところなんですけど、実はあのことはこういう人の詩を作った人の激しいですね、生きるか死ぬかの苦しい精神的な霊的戦いの中からこういうのが出てきておるということなんです。私たちもこの重荷を委ねるところがあると。だからさっき出ていたようにですね、まだ神様がはっきり浮かび上がってこなかった時には、もうどこか逃げ去りたいと、どこでもか遠く行きたいんだと、そういう気持ちがですね、一番どこまで遠くの現実の発展の翼なんてないわけです。で、本当に私たちが行くべきところがあるというわけですね。それにはっきりと示された、その人の姿があるわけですね。ここに詩編を見ますと、今から2500年もあるいは3000年近くも前の人の心の中の世界がわかるというところですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。